じゃあさ、
うん、
頼むよすごいことが起きようとしてるじゃないですか今から。
そうだね、
はい、
うん、
とてつもない人の
すごいね
スカイプ出演が間もなく始まろうとしておりますよ、
はい、うん、
緊張してますか？
いえ、
そうです、僕もしてないんですけどこれ申し訳ない感じはするんですけど、
お会いするなら緊張するんですけど、
ああ、まあそうだね、うん、まあ、面白いおじさんとスカイプで出演していただく、
アイドルですから、
はい、うん、まあジェットビーラジオは、
はい、
男の20分一発勝負っていう取り方してるんで、はい基本的には僕のこう質問だったりっていうところにかかってるんでね、
そうか、
ちょっと頑張っていきたいと思います、よろしくお願いします、
はい、ジェビーラジオ届けバビロンポッドキャストがアジト、オーナラブとキャスが繰り広げる話術にハリとリスナーが次々未公開の音源を振りすび、アーダ HYP オネンダボ俺がレボ聞こえんだろ、チェッチェッチェッチェッピーラジオ、オオオナラジオ、チェッチェッチェッチェッピーラジオ、オオオナラジオ。
どうもオナラブです、
キャスです、
はい、本日は、
はい、
もう、まあ、20分ねダラダラと喋るというのは今回なしにして、はい、
ちょっとカツカツいかないと、
まあ、人知れず実はちょこっと裏のテーマでやっている、
うん、
まあ、レジェンドを呼ぶ第1弾は MC ジョーでした、
うん、あれそういうシリーズなの、
僕の中でね勝手に言ってないけど隣のレジェンドという企画でね、はい、
たまたまです
か、たまたまですけども、うん、今回は隣のレジェンドに第2弾、
はい、
なんと、この方が来ていただきました、
はい、
自己紹介をどうぞ、
はい、これはこんばんはなのかおはようございますのかちょっとわからないんですけれども、キングさん LDK と申します、
わありがとうございます、
いやいやいやいやいやいや、
一応この放送中っていうか、まあ、はい、丹南さんと、
はい、
ご本名で呼ばせていただきたいと思うんですけど、
は
い、
ちょっと子供がそっちで国語の宿題をやってるんでキャーキャーキャーキャーキ
ャーキャーそういう好感度を上げるのも、
そうです、子供が可愛いよっていう好感度をね上げながら
挟んでいくってことですね、
そうです、
ありがとうございます、
もうポッドキャスト聞いてる方は頑張って子育てもしてるよっていう、
さすが
です、私キングさんやるってことでよろしくお願いします、
よろしくお願いします、はい、お願いします、
はい、
まあ、一応知らない人のために言うと、まあ、脱線トリオというグループがあって、
うん、そうですね、
まあ、スチャダラパーであったりとか、はい、トリオナンバーワンソルセットなどと、はい、LB ネーションというのをやっていた人ですよといえば分かりやすいかもしれませんね、
そうです
ね、キング 3LDK、 もともとはキング 3K という名前だったんですけれども、はい、まあ、ちなみにですね、まあ、いきなり早々でご質問なんですけども、うん、実は、まあ、今回、
はいはい、
丹那さんとスカイプでインタビューが取れるっていうことで、
は
い、ある人に聞きたいことあるかって聞いといたことがあるんです、
はいはい、
そのある人というのは、
はい、
実は丹那さんも最近ちょっとおっというふうにアンテナに引っかかったキャレック、
はいはい、キャレック、
はい、
はい、
キャレックに丹那さんに聞きたいことあるかと、
はい、
いうふうに聞きました、まあ、僕は実際パーソナリティでやってるのは素人ですから、
はいはい、
だから DJ 音を作ってる人っていう人の質問があったら面白いなと思って、はい、僕はキャレック君に先ほどお電話をして聞きました、
はい、
はい、キャレック君の質問です、はい、どうしてキング 3K からキング 3LDK になったんですか？
これはねよく聞かれるんですけどね、
はい、DJ っぽい質問が来ましたね
そう、よく聞かれるんですけども、はい、バチルカっていうファーストを出した
んですけど、
そしてキング 3LDK 名義になってるんですよ、
あ、すでに、はいはいはい、
でその前が実はずっとキング 3K キング 3K
そうでしたね、
で、いわゆる僕ちょっと、フォークリフトの免許とかを持ってまして、
はい、
まあ、3K 仕事の 3K やったんです
わ、あ、なるほどなるほど、
ほんで、メジャーデビューするぞ、デビューするぞなんて話になった時に、それはちょっとラージにいかなあかんぞということで、3LDK に変えた。
部屋が広くなった。
部屋の間取りが広くなった。
いや、いいね、それで。でそうなんですね。
そうです。だから、ちょっとラージに行こうやないか、キング 3LDK でということで。
なるほど。いや、これ聞いてよかった。知らない人も多分ね、いるかもしれないんで。まあ、ちなみに、脱線トリオとしてやっているのは大体どれぐらい前になりましたかね。はいはい、
ですね、最後に出したのが97年とか8年なんです。
90年代が最後だったんだ。
90年代が最後なので、うん、もうかれこれ十何年とかですよね。
そうですね、
もう懐かしのですわ。
私中学生ぐらいです。
中学生ぐらいか、ギャースさんが。
ギャースさん中学生
です。そうです、そうです。
ヘルメットかぶって自転車乗ってる
そんな田舎だった。あ、そうだったんだ。ヘル中だったんだ。
私スケボーでかっこいいってたんです
。すごいね。
かっこいいね。
かっこいいよ。
なんかかっこいい、かっこ悪い。
ちなみに当時として
はいはい、いや
むしろ当時としても今としても、
はい、
脱線トリオっていうグループは、
はい、
割と異端に属してるかなっていう風な感じはするんですよ。
まあ脱線トリオですからね
そうですね、
そうですね、
それは本人たちとしては、
はいはい、
意図したものだったんでしょうか。それは
いや、もうそらビンビン意図してるでしょ。
ああ、
明らかにおかしいですもんね
わざと、
もう蓋開けんでも開いてる状態ですからねこれね。
あ、それはそうなった時にその時のシーンがどう見えてて、じゃあここがいないからこういう風にしてみようみたいな感じだったんですか。
いや、特にそれはなかったと思います、うん、僕が実はあんま考えたわけじゃなくて、
はい、
リーダーのロボチューが脱線トリオ行くぞみたいな、
は
い、
あ、そうなんですね。
で、まあ、僕らが特にその辺あんまり何も考えてないんでいいよみたいな
あ、そうだったんですか。
ええ、そうです、そうです。
脱線トリオから脱線3にもなりましたよね。
そうです。で、脱線トリオが、はい、実際の方がいるじゃないですか。
そうですね、お笑いの人で。
そうです。で、あと問題があるぞっていうんで、どうしようどうしようっていう話になって3にしたんです。
あ、そういうことだったんですね。
で、脱線3って呼んでもらってもいいし、トレチャラス3とかみたいにかっこいいじゃないかみたいな。
あ、なるほど。
高木寛さんが、
はい、
言ってくれて3にしたん
です。あ、で脱線3にしようと。
だ、僕何にも今まで関係ない命名には何にも関わって
あ、そこにはね、
そう、そこにそばで絵本ばっかり読んでました
ほとんど関与してないですね、それはね。
レコーディングスタジオで決めてるみたいな絵本読みながらペロペ
ロ。ちなみにキング 3LDK として、はいはい、脱線トリオの中では DJ ですよね。
一応まあ立ち位置的には DJ です。
ですね、
どっちも弾けるみたいな感じでね、
はい、
MC もやるしみたいな。
はいはいはいはい。でも MC として僕は結構丹那さんのことすごい好きだったんですけど。
あ、ありがとう、ありがとう。
その辺ってどういう風に考えたんですか、自分の中で。
まあ、なんですかね、まあ、2人じゃちょっと色もあれだし、うん、ちょっと入ってもいいんじゃないかっていう、ちょっとパーティーチューみたいにしたいときは3人でやったらいいんじゃないかみたいな話があったり、
あ、
まあ、ちょっとラップできるしやったらええんちゃうぐらいの感覚で、そこはまあちょっとやりましたけどね。なんか
そうだったんですね。
そう、特に何も深く何も考えてないです。
スタートは大阪ですよね。
大阪です。
で、大阪でやってて、なぜスチャダラパーという LB までたどり着いたんですかね。
もうだいぶ前のことやからあんまり覚えてないですけど、なんかのイベントで、まあ、ずっと好きで、はい、僕らが、
はい、
でラップしてる、大阪ラップしてるグループなんでもう 2,3 組しかいなかったんですよ。
うんうんうん。
まあ、何かと一緒になるじゃないですか、
はい、
でまたお笑いもやってるしみたい。実際まあ僕らスチャダラパー見て始めたみたいなところもあるんですよ。
あ、そうなんですか。
デラソウルの前座で回ってる時に、
はい、
スチャダラパーがそれを見て、
うん、
もっとおもろいことしようみたいなことになって、
うん、
でそれもで3人たまたままあ集まることがあったんで始めようみたいな、
はい、あ、そうだ、
ところがあって、うん、ほんでところがあって、ほんでまあそんなん大阪でも関西近県でラップやってなんて3組2組もうほんま3組4組しかいなかったんで、
うん、
ほんでそこでスチャダラパーの前座みたいなことをよくやることになったりしたんですよ。でロボチューが結構東京に何行ったり来たりして遊びに行ったりとか学生やったんでね、
はい、
その頃してたん で、
はい、
でそれでちょっとアパートかと夜コンタクト取ったりとかしながらしてたら、
うん、
まあ知らん間にそっちに、まあ、LB ネーションにみたいな流れはあった感じですね。そこはね、
今日から LB っていうような話はあったんですか。
いや、そんな特になかったと思いますよ。僕はあんまりその辺知らないんですけど。
とにかく何にも知らないですね。
ぼんやり生きてるんで。クラブ行って DJ して酒飲んでみた
いな。どうやら LB らしいみたいな。
ああ、なんかそんな感じになってきたなみたいな。ちょっとじゃあロボ中とかとはあったかもしれませんけどね。
ああ、なるほどね。
そうです。だから僕は ありがたい、面白そうやなみたいな感じ。
なるほどなるほど。
乗っかって乗っかってですよ。そこは
LB のみんなからして、
はいはい。
まあ当時シーンとしては真っ二つに近いような、まあ、三品の感じと LB の感じっていうのはあったじゃないですか。
はいはい、はいはい、ありましたありました、はい、
その時でどういう風に見えてましたか。
もう僕はなんかまあまあなんていうんですかね、 LB ネーションっていうのは固まった先やったんで、
はい、
あのそれでライブっていうか毎月イベントもやってたじゃないですか、
はいはいはい、
下北とかで、
はい、
でその時に別に普通にユーダロックとかとも会ってたんで、でユーダロック出てるイベントに僕らも出たりとかしたんで、ほんでまあまあそういう風にまた固まってやらはんねんなみたいなのが、ハードコアの人らはハードコアの人らで固まってやらはるんやなみたいな感じで僕見に行ってましたもん、サンピンギャン。
どこにどこで似てたんでしたっけ。
最前列。
三品キャンプを神田さんは最前列で見てたという、はい、
もう全然普通に最前列、あの何ていうか防音とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
こう普通にペンって普通に見てましたよ。
あ、そうか。じゃ あのこちら側、要は聞いてる側が若干分けた感はあったのかもしれないですね。
そうですね、まあ、あとあの後から入ってこられる方なんかは分かりませんけど、うん、そういうのに乗ったんかもしれませんけど、あツイギー君とかユーザロックとかあの辺は僕ら同い年組みなんで、何かとライブが一緒になったりすることが多かったんですよ。
あ、そうだったんですね、
だから別に、まあ、あのやってるとこもちょっとちゃうかったんで、はい、それはそれは別でやるやろうみたいな感じですよね、そこはね。
あ、僕はあ、すいませんすいません、
いやいや僕はそんな感じ感じましたよ、
うん、実際僕は例えばこう、僕はただ単にその時聞いてたヘッズですから、
はいはいはいはい、
でその時に、例えばかっこいいことをしようってなった時、同じヒップホップっていう媒体を通してかっこいいことをしようと思った時に、
はい、
まあ三品みたいなかっこよさもあるけども、
うんうん、
面白い人を笑わせるっていうことってめちゃめちゃ難しくてかっこいいことっすよねみたいになったグループな匂いがすごいしてて、僕なりに脱線トリオっていうのは、まあ、パンクに通じるようなすげえ尖ってんな逆にっていう風に見えてたんですよ。
ファンカデリックみたいな。
そうですそうですそうです、
パーラメントみたいな、ね、
はい、その感じっていうのはあったんですかね。
稲切にもあらずですよ、もちろん。あのビデオとか見たりとかして、はい、変な衣装着たりとかするじゃないですか、
はい、
UFO から降りてきたりとか、うん、なんかコンセプトめちゃくちゃやったりするじゃないですか、
はいはいはい、
ああいうノリはやっぱ入れたいっていうなんか、うん、感じは多々ありましたよ。やっぱり
そうなんだな。
なんかだからなんかそのシリアスじゃない黒さってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ああいうのはやっぱ面白いなっていうので考えてました ね、うん、
それ
ね。
その時あのでもさっき言ったように単純に田中さん自体もヘッズだったわけなんで、
そうですそうです。
で普通に三品のグループとかの音源を聞いてたと思うんですけど、
はいはいはいはい、
誰が好きでしたかその当時。
僕ブッダブラントとやっぱペイジャーはやっぱ昔の方が好きでしたね。その あのマイクロフォンペイジャーとか出してた時代ですよね。コンピとかに入った時代が好きやったりとか、あとは何がおったかな、シャカゾンビもやっぱ好きでしたし、シャカゾンビとあのブッダブラントがジュリアナでやったじゃないですか。
はいはいはいはい、
あれとか見に行きました僕普通に。
いたんですか。
行きました行きました。
三品の中に入ってる映像のあの場あれですよね。
あれに見に行ってました普通に。
とにかく見てる。
普通の客で見てました。
出てないんですよね。
ずっとあの当時全部見てます僕多分。
あ、本当ですか。
全部見に行ってますよ。ブッダブラントが帰ってくるっていう、
なんかこう向こうからとんでもないやつらが来るっていうような噂で広がってきたじゃないですか、ブッダブランドって、はいはいはい、実際聞いた時どう思いました。
とんでもないと思いましたよ。
思いましたか。
そのようにアナログ版持ってそのママスチャーラバーのうち行ってこれ聞いてくださいって、すごくないですかって言うて、
何言ってたんですか。その時にスチャダラの誰がいたんですか。
僕割とシンコちゃん兄兄弟松本兄弟の家の近所に住んでた。
あ、はいはいはい、
当時でまあその時にずっと持って行った2人おって、うん、すごいねって言った。だからどうやらマスターキーさんと2人はニューヨークで会って一緒にどっかレコード探しに行ったりしてるんですよ。
あ、そうなんだ。
ええ、 だから あれひょっとしたらあの人かな、あの人のグループかなみたいなことを言ってた、あでも神奈川から出ますねみたいなことを言ってて、あそうなんだっていうのはありました ね、 なんかね、あ知ってるんやみたいな。
いやそれは知らなかったね。
そうそう、そんな感じです。だから意外とね繋がってるんですよ。
いやそうですね、本当に、
意外と狭いですよ。だからなんだかんだ言って
そうですね。だから本当にいかにこうヒップホップを聴いてる側が、まあとにかく情報が少なかったですから僕らとしても、うん、で雑誌でこうだと言われればそうだと思ってましたから、
うん、まあ見る方はねその方が面白いでしょうしね。
まあそうですよね、
言ってみたら
今思えばそのアーティスト側はつながってるけど、うん、そういうようなプロレスじゃないけど、うん、そういう風なシーンを盛り上げ方っていうのはあったのかなっていう風には、
あっていうのはね、
うん、
あるんじゃないですか。僕的にはそこも大してはもう考えなかったし、ね、へーぐらいの他人事でした
。とにかく何にも考えないっていう。
いやその辺はもう全然何、そんなことなってんねやぐらいの感じですね。
全部後から聞かされるっていう感じだった。
大体、うん、そんな感じですよ。ぼんやりもほぼされつつ
吉本に入るっていうのも、リーダーの MC ブーだったんですかね。
いやあのリーダーロボチューなんです。
ああグループとしてはロボチュー
なんですね。ロボチューがリーダーなんです。で吉本に入るぞって言ったのはなんかソニーかなんかが決まって、うん、ほんで知らん間に吉本に入る入れへんみたいな話があって、
はいはいはい、
どうするみたいな話になってたんですけど、うん、3人の中で、
はい、
僕ら吉本の芸人さん好きですけど、うん、あの松竹芸能の芸人さんも好きだし、うん、そういう違うところでそういう人らのを言うのが面白いんだと思ってたんで、うん、吉本所属したらなかなか言えないじゃないかっていう話になったりしてたら、次の日に電話かかってきて、うん、吉本興業のなんとかです、あの明日からマネージャーしますとか言って電話かかってきて入ってんのもみたいな。
それだって分かんないっていう。
入ってたで俺らみたいな話になって、ほんで知らん間になんか会議出されてみたいな。
それは3人とも知らんかったって。
3人とも知らなかったみたいな。
うわわわわ、すごいね。
ドキドキしながらみたいな、ドキドキしながら吉本の本社行ってみたいな会議や、なんか見たことないおっさんらに囲まれてみたいな、なんか。
あのバチルカは吉本の時ですよね。
そうですね、あの時出す直前に吉本がググッとこう入ってきて、吉本でグッと救われてみたいな。
うん、今聞いてもあのバファローゴローの、
はいはいはいはい、
あの人の声はやっぱり分かりますけども、
はいはいはい、
その時は普通に仲が良かったんですかね。
そうですね、
あそれでやるから出てよみたいな。
ええ、そうですそうです
。あそういう感じだったんですね。
はいはい。
で今までこう丹那さんもヒップホップヒップホップってそういう風にやってきて、
はいはいはい、
まあ、どういった理由でその脱線トリオって一区切りがありましたか。
トリプル X ジャパンを出したじゃないですか、
はい、はいはいはい。
まあメジャーでいうと初アルバムなんですけど、
はいはい、
まあ、セカンドアルバムなんですかね、
はい、
アルバムとしてはあの頃が結構もう出し尽くした感があったのはあったんじゃないですかね。
あそれは自分らとして、
うん、自分らとして、
あ、
なんかちょっとかっこいい方に行ってモテるような感じがなんか しつつかっこよくはないんですけど、
若干変わった感はありましたね、うん、はい、
難解な感じに行ってるなっていう、
はいはい、
もう考えすぎてもて。
なるほど。
うん、ビースティーボーイズみたいなのもいろいろ入ってもて、ようわからなくなってきて。
はい、
でロスでなんか知らんけどレコーディングできるみたいやでみたいな、ロサンゼルスまで小さなスタジオで、ね、
やれること全部やっちゃってる感じ
で、やれること全部や
ってロスだロスだって、
はい、行ってまいみたいな感じで飛行機乗って行ってみたいな、あっこが一段落じゃないですかね。
ああそうだったんですね。でそっからあの自分のソロっていうのでも動き出して、
はいはいはい、そうですね、まあ、その後に出すバックアゲインみたいなそのオールスクールちょっとかじったようなやつを1枚出して、でその頃くらいにそれを1枚とりあえず出して一段落みたいな感じですね。ほんまはね、あの、はいはいはい、表向きに脱線トリオとしてリリースしたのそれが一段落ですから、
はい、
その後ですねソロになったのは。
そうかそうかそうか、
そうですそうです。
その時の、はい、MC 陣の抜粋は、まあ、MC 上とか入ってるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
それどういう選考だったんですかね。
あソロ作ですよね。
はいはいはい、
ソロファーストですね。
はい、
あの頃は、まあ、ジョー君は一緒にずっとやりたかったんで、
はいはい、
まあ、ジョー君に声かけてやろうやろうって話になって、
う
ん、MC はあと水拳、
はい、そうです、
水拳は僕がルーム、あの渋谷のルームで DJ をよくやってたんですけど、はい、そこであのエクティックのとかマスターピースで、あの服のブランドのデザインやってるチッチョってやってる人の DJ やって
た、はいはいはいはい、
そこに水拳とかも来てて、
はい、
で僕が199フィートアンアイハイアンドライジングっていうミックステープをちょうど出した時期だった、
はいはいはい、
それ聞いといてよ聞いてよみたいな感じで渡しておいたら面白かったですみたいな話になって、でちょうどまあそのタイミングでアルバムの話が、自分のソロのアルバムの話があったんで、はい、ちょっとラップしてえなみたいな話になってラップしてもらったみたいな流れがあって、なんかそんなんで抜粋というよりもなんかその辺におったからたまたまみたいな、
その当時のつながりっていうところでちょちょっと見つけた感じは、
そうそうそうそう、だから、うん、あんまりでも昔からの人と一緒に会っても面白くないなっていうのは
ある、あ、まあ、確かに
そうですね、根本的には、うんうん、なんか ありましたね、そこには。
まあ、一応すいません、あの今19分経ちましたんで、はい、これ丹南3回、
はい、
できれば2週にしたいんですよ、はい、なのでちょっとここで1回止めていいですか、
はい、
とまあこんな感じが第1弾と、ちょっと中途半端な感じになりましたけども、うん、まあ、急遽ね、第2弾2弾構成にしようということになりましたので、
うん、
まあ、ああいう感じだったんですけど、
まあ最初から20分で収めようなんて考えが甘かったんです
。まあまあね、無理だよね、うん、せっかくレジェンドが来ていただいてということなんで、でもまあ次の配信もね、ちょっとここからの、うん、もう直後からすぐ録音し始めたから、
うん、
またその第2弾のスタートも中途半端な感じだけどまあ楽しみにしていただきたいという感じですね、
うん、
はい、大ちゃん、とりあえず今回はここまでです。